はまもなく11時21分今になりました。毎月第2土曜日は堀光美術館だよりです。堀光美術館では今日から特別企画展墓今の叫び金剛仏師光線展が開催されています。そこでスタジオに金剛仏師光線さんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、光線先生は東京芸術大学大学院彫刻科を修了されて、フィレンツェ芸術祭典の地中海芸術大賞をはじめとして多くの賞も獲得されて幅広くご活躍されていると伺っております。はい、すごい先生が今日はスタジオにお越しいただきましてお話を伺えるということで楽しみにしておりますけれども、その金剛仏師光線っていうことなんですが、金剛仏師ということはどういう、
金剛仏師っていうのは、
はい、
昔のその仏師の人は
仏の子と書きますよね。
僕は仏の子ですけども、はい、仏師はだいたい師匠の師ですね。で、今仏師っていう名乗っている人たちは、
はい、
いわゆる仏像の昔から作られてきた仏像と同じものを形をただ真似るつか、うん、を彫刻しているだけなんですけど、
はい、
一番最初に仏像を作った人たちはやっぱ漱石でもあり、うん、僧として、修行もした人たちで、それでそういう人が、仏像を彫ってるわけですね、はい、その人たちが仏教を広めようとして、はい、その人たちのことを金剛仏師って言うんです。だから僕も、はい、彫刻家っては名乗りたくないんですね。だから金剛仏師って名乗ってる。
では光線先生はその彫刻家ではなく、では どのような
だから彫刻家ではなく、
はい、
だから彫刻を、今までの彫刻の常識を破壊する墓今なんですよ、
はい、サブタイトルにもあります墓今の叫びともありますけれども、 その、まあ、掘るというところからの、その今までのこう
今までだから
イメージとは違う。
彫刻は飲みを持って掘るいうのが常識でしょ。
どちらかというとその、まあ、木からこう掘っていくっていう、
だけどそれは、その掘るいうこと自体はみんなそれで掘ってるから作ってると思ってるやろうけど、それも木を破壊してるんですよね。
なるほど。
で、それでまあ破壊まって言ってたんやけど、本当 の生まれた時が、はい、生まれた時から墓今なんですよ。
そこ行きます。
生まれた時が、ジェーン・タイフっていう、うん、戦後女の人の名前を、はい、アメリカ式につけてた時期があって、はい、ジェーン・タイフの時のジェーンは、はい、名前をついたのが、そういう名前をつける最後の名前だったんですよ。もうそれ以降は今と同じような言い方で1号2号になってるんですけど、その日に、それが1950年の9月11日なんです。誕生日がね。それで僕はずっと嵐を呼ぶ男って呼ばれてきた。
台風の中で
台風の中で生まれたからっていうことですね。
それで、いろんな災害を起こしたりしてきてるんですよね。で 9.11 の時も誕生日でしょ。この誕生日なんでこんな墓今が来るのやと思うぐらい
アメリカのね、はい、
そう言われれば、
だからそういう星に生まれてるんです。墓今になるべく。
いやいやいや、
まあ、だ考え方は、今までの芸術とかいう、彫刻家とかね、そういう人らの
あのイメージとか常識的なものとか、
概念みたいなものをぶち壊していく破壊魔なんですよ。
あの今回その堀光美術館で作品展を、うん、あのされて、あの私も本当に今日からなんですけど、うん、あの昨日見せていただいて、うん、いやもう
ビッド
もう声も出ないぐらいのなんかすごさ、うん、迫力を感じました、うん、まずねその大きさもありますけれども、うん、もう本当に堀光美術館の部屋のもう天井に届くぐらいの大きさの、うん、侍の像であったりですとか、うん、風神の像であったりですとか、うん、もう圧倒されましたね、うん、はい。それでね、うん、思ったのがその作品はこういろんな木のこう何でしょう、部品というんですか、うん、が組み合わされているような感じがしたんですけれども、
はい、あれは軽量化を考えてそういう風にしてる。全部自分一人で運ばなあかんかったり、はい、自分で持ち上げたりせなあかんかったからね、その一人でできる重さ を考えたら木も軽い木を使わないかんということ、だからあのものすごい迫力でバーンと力強いっていうのは、はい、木の中で一番弱い木使ってるんですよ。
あ、そうなんですか。何の木ですか。
えのきですね。えのきってね、はい、切った時点ですぐに腐っていく、もうボソボソにスポンジ状態で腐っていくような木なんですよ。
あ、柔らかい
木。大木なんやけど、でそれを、はい、あのざっと柔らかいからもう、はい、お椀のようにした感じでやっていって、それで掘りつけていったら、はい、もうどこに置いてるやつもみんなものすごいたくましく、あの外に置いてるのはもう火に焼けて、あのものすごい本当にたくましく変わっていってるんですよ。それ奈良にもあります。
あ、そうなんですか、
うん、もうそれはもう日焼けしてそんな強いよ。だからもうあの辺はあの、はい、吉野次やらの材木屋さんがいるんでね、はい、これえのきやないわって、えのきでこんなもんできるんやなっていうぐらいびっくりしてるますわ。
あの本当になんかあの何でしょう、こう理科の人体模型図の、うん、あの筋肉とか、うん、それがこうまさにこう木で表現されてる感じを受け取ったんですけれども、うんうん、もう本当になんかこう今にも動き出しそうな激しさも持ってて、うん、あの圧倒されました。
ああ、
はい、声も出ないぐらいに、うん、もうそしてね昨日本当に見せていただいて、夜にずっと頭の中にその何でしょう、像がこう、うん、頭の中にこう何でしょう、巡るというか、すごいなと思ってまして、
これ、一番最初にある風神いぶきは、はいはい、モデルになってるのは、ドルフ・ラングレンなんですよ。シルベスター・スタローンが見出した俳優で、まだその時は俳優じゃなかったんやけど、はい、空手家なんですよね、ドルフ・ラングレン知りません。ロッキー4でドラゴ役の役をやった人。
ロッキーは知ってるんですけど、すいません。
ロッキーはね、はい、のあのロシア の、 あの、戦ったでしょ、あの方でね、
はい、
その時の相手がドルフ・ラングレンなんですよ。
映画にもお詳しいですね。
映画ももちろん大好きですから。
あ、そちらをモデルにされて作られた、
ね、で風神あのドルフには見てもらってんね、はい、
どのような反応されました。
上から目線やって。
あ、
背高いからな、
いやでもこの風神いぶきもすごい背高いですね、
だからあの極真の大会の時に、玄関ロビーに、はい、でドーンと置いてくれ言うんで、はい、置いたんですよね、だからその時に演舞に来てたのがドルフ・ラングレンで、それは迫力あった。
あ、 本物も、
本物は。
そうなんですか。その迫力を持って作られて、あとその目とかもすごく何でしょう、こう丸くあの目をこうつけられてらっしゃいますけれども、
あ、ね、うん、あのだ玉眼で作ってるのもあるでしょ。玉眼というのは、はい、あの本当に人間の目のように作る技術なんやけど、はい、うん、そんなもできてるんで、それも使ってる作品はあるけど、わざわざそういうのは、これなんかでもそうやけど、木にただ穴開けといて瞳のように見せるだけでいいやないかっていうような、感じで、これに玉眼ついてたらおかしい、ね、だから リアルじゃないから。
なるほど。
でもすごい目の何でしょう、うん、鋭さというのを感じますね。はい、なんかこう本当にあの、ま、木でできていますけれども動くんじゃないかなっていうようなこう気配を感じるんですね。
そうそうそうそう、動きがあるでしょ。
はい、なんか見てたら本当になんかいやちょっと動いたんじゃないかなとかね。要するに
呼吸してんねん、はい、あの息を吐いてるとこを表現してる。だいたいほとんどあのずらっといっぱい並んでるのは息を吐くことを中心に考えてます。だから吐くっていうのとか出すねことが一番最初にせないかんねやね。だからあの生まれ人間も生まれてくるときはおぎゃーって言って息を吐いて生まれてきますでしょ。で最後は死ぬときは息を引き取ると言って吸い込んで死んでるんだ。だから生まれてきた時と死ぬ時だけ正しい呼吸やってんのよね。ところが途中でみんなの西洋式に吸って吐いてになってんのや。だから吸って吐いてという吸っていうのはよくやね。なんか欲しいっていう、うん、だけどそんなものは考えずに、中にあるものをまずは出してしまえば、あのどんなものでも美味しく食べる。吸うのは意識しなくてもいいけど吐くことを意識するというのをずっとあの考えて、思い続けて呼吸してきたのもアナパーナサチっていうんだけど、そのアナパーナサチをやっていたのがお釈迦さんなんですよね。だからそのあのそういうものもあの小さい像の中にあるんですけども、はい、そのアナパーナサシっていうのを題名に入れてるのも、
その今回展示されてる、
はい、
どのあたりにありますか。
どのあたりにあった？2階にあったな。
ぜひそのタイトルも探していただいて、はい、もう本当にね、堀光美術館内にはたくさんの、あの高専先生の作品が展示されていますし、もうその3メートルにもなるような大きな作品からすごくあの可愛らしい大きさの、ね、作品までありますし、
あるでしょ。
あのちょうどその何でしょう、木の鎌倉の中に、鬼ですかね、ちっちゃい鬼が覗くと鬼が、あのいてたりっていうのもね、
はい、だから僕の中には鬼がいるんですよ。鬼がいるでしょ、
と思います。
思うでしょ。鬼がいると思う人は魂があんねやな、はい、
え、そうなんですか。
魂っていう字は鬼が言うって書くからね。だからね、あのその字を考えた人はすごいなと思うんやけど、僕らあの父はねずっと仏さんはあんたの中にあるって、だからあなたも仏いう言葉をずっと言ってきてたんやけど、俺は、ね、自分の中に仏がいるとは全然思えないんだ、だけど鬼はいると。鬼の表現はみんな怖い存在のように思ってるけど、鬼の姿の、顔をしてるのは仏像では不動明王とかあるでしょ、不動明王の顔はみんな怖い顔やと思ってるけど、あれは怖い顔じゃなくて、あの優しさの究極の顔なんだ。だから お不動さんの本名は南無大慈大悲不動明王って言うんですよ。だから大慈大悲っていうのは大あ慈は厳しさで悲は悲しいって書くけど優しさなんです。厳しさと優しさを同時に備えてるんですね。なんかあの、おばあちゃんが孫と遊んでる時は優しい顔してるけども、子供が突然公園から飛び出して道路に飛び出そうとした時には、おばあちゃんの顔は鬼の形相に変わって、こらーってどこ行くなって感じで怒鳴って子供もびっくりさせて助けますやん。それが鬼の形相なんですよね。だから本当の優しさ、もう無意識に怖い顔になって子供を助けようっていう状況やね。それが不動明王なんですね。だから不動明王の服装は観音さんと同じ服装なんですよ。だ観音さんがたたび火の中で何叫ぶ赤ん坊を助けようっていう時はもう火をにらみつけてるわけじゃなくて、とにかくもう必死の形相が、そので助けようとする。それであの不動明の顔に変わっていくんですよ。それいう優しさと厳しさですね。それが仏教のいう慈悲なんですよね。だからあのお寺も全部あの、に最初入り口はあの仁王さんが入ってる仁王門があるでしょ。あの仁王門の名前は本当は大悲門って言うんですよ。大悲門って書いている仁王門もありますわ。で、だからそこではあの優しく仁王さん怖い顔してるけど、あのよう来てくれてありがとうっていう感じで入りなさいって言ってるので、最初は優しく迎えてるんです。ところがお堂の中はあのお堂自体は厳しさなんですよ。こんな簡単に助けはしないぞっていう厳しい顔をしてるのは本当は阿弥陀さんとかなんですよ。だからみんなそこへそれが優しい顔やと思ってる。逆に考えてんねん。
これから見方が変わってくる。
そう、見方を変えてください。
はい、やっぱりその破壊をされてらっしゃるですね。
だから仏教のお坊さん、今お坊さんらもほらお金あんま大きい声で言えへんけど金儲けばっかりやってるお坊さんらがよるからな。
もういらっしゃるかもしれませんが、はい、
だからまあ NHK やったら絶対言えへん。
いやいやいやまあ、その辺はやんわりとして
る。だからいやうちが、あのお寺もやってるからな、目の当たりで見てるから、もう1日1500人からな外人ばっかり来るお寺やから、
外国の方が、
もう忙しい忙しい言うとんねんよ。で寺にいるもんがね、忙しいって言うなって言うんやけど、なんで忙しいって言う。だから忙しい言う言葉は僕大嫌いなんですけどね。だから僕自身は絶対言わない。忙しいかって言われたら暇暇って言うんやけど、
あの、
なんで忙しい言うのは嫌か言ったら、忙しいっていう字は心が滅ぶって書く。だからそれを言うたびに心が滅んでいくと思う。だから忙しいっていう言葉は言わないよ、ね。それを言うときは、あのその人とはあんたとは縁を切りたいよっていうぐらいの気持ちの時に言う言葉や思ってるからね。
反対にそのお好きな言葉とかって。
好きな言葉ですか？ないねんな。
なんだ
嫌いな言葉がね。好きな言葉は何やろ。思ったことないな。だから好きなもんが大体がないからな。
そうなんですか。でもその、
嫌いなものしか探してないから。
いやでもね、あのすごくあの優しい表情をしたあの、作品がね、この花咲夜姫ですとか、もうそういう作品を作られたりですとか、あと竜ですとか、すごくこうあの剣にこう巻きついている、あの作品を作られたりっていう、こう激しさと優しさといろいろな 面を備えてらっしゃるかなと思うんですけれども、うん、
その辺あれは、はい、いやだから龍は好き、うん、とにかく彫刻嫌いやから、
いやそうなんですか、そっちに
行きますか。彫刻本当嫌いなんですよ、だから昔彫刻を勉強さないかんいう時に、うん、彫刻のどこがええねんいう感じでにらみつける感じでね、うん、有名な像をずっと見てたんや、勉強してたわけじゃないね、うんうん、でこんなん嫌いや嫌いやと思いながら眺めてた、
いや、
うん、で何がいいんやろうって、うん、何にも感じてこないっていうのばっかりやったんや、
うん、
で仏像も嫌いやったんですわ。で仏像は、ね、やっぱりずっと法隆寺とかね、いろんなところどこのお寺、有名なお寺に、うん、有名な仏像あるでしょ、
ええ、
一日中眺めてたことはね、何がなんでみんなこう拝みに来んねやと、うん、ずっと仏さんとこう会話してるうちに、はい、仏さんはなんかもう5時頃になった頃にはわーっと涙が出てきたんや、はーってこのそれで、
はい、
仏像はすごいんやなと思ったんや、
でそこから
そこからやな、
ね、うん、はい、まだまだお話を伺いたいところなんですけれども、
何時間でも喋れる
そうですね。ぜひ来月の11月8日の土曜日、第2土曜日で、うん、堀光美術館だよりがございますので、うん、その続きをまたぜひお話をいただけたらと思うんですが、
は
い
は
い、
その時館長さんと一緒に喋らせてもらって、
ね、はい、ぜひ、はい、ね、金剛仏師光線展は11月9日まで堀光美術館で開催をしておりますので、はい、ぜひ来月も、はい、お話を伺いたいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いします。そしてね、今ちょっと三女出品として神さんの絵画も展示されて
らっしゃるんです
ね、はい、素敵なね、神さんの優しい色合いと美しい作品を見ていました、はい、私も心が癒されますので、
そちらもあれは妻の
奥様のね、はい、はい、ということで参上されて
言ったかないか、
はい、ぜひぜひ合わせてねご覧いただきたいと思います、はい、すごく何でしょう、光線先生の作品と一緒に並んでいるのをね、
う
ん、見ていると、
うまいことコラボしてますか、
いやね、素敵です、う
ん、よかった、
はい、2階に展示室にございますので、はい、ぜひ皆様ご覧いただきたいと思います。そしてですね、10月13日の月曜日、日曜日祝日、あ、失礼しました、祝日の月曜日、10月13日午後1時30分から3時までアーティストトーク、はい、はい、ございますので、はいはい、ぜひ光線先生の生のお声、はい、声とともにお話をお楽しみいただきたいと思います、はいはい、こちら堀光美術館で、11月9日日曜日まで金剛仏師光線展が開催中です、はい、開館時間は午前10時から午後5時までとなっております、はい、休館日は原則月曜日ですが、祝日の場合は火曜日となっております。詳しいお問い合わせは堀光美術館までお願いします。電話番号は079482-9945、 079482-9945 番までお願いします。そして今ですね、曲がねかかっているんですけれども、こちら光線先生からリクエストでいただきました谷村新司のいい日旅立ちです、はい、ありがとうございます、はい、お歌の方もお好きと伺いましたので、はいはい、ぜひその辺も来月にも伺いたいなと思います。
はい、
はい、今日はスタジオにお越しいただきました、金剛仏師光線さんにお越しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、道連れに日本のどこかに私を待ってる人がいる、いい日旅立ち幸せを探しに、子供の頃に歌った歌を道連れに